ワーナインラジオ。デレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ。ボードゲーム好き語りさんじゃないですよ。この入りがボードゲーム好き語りさんと他のポッドキャストさんで入りがこんな感じなんですけど、そうじゃなくて、この今の音といえばね、音といえば、ちょっともうおっさんしかわかんないかもしれないですけど、そうだ、京都行こうなんですよね。まあ、そんなにぶらりと京都に行けるような場所には住んでないんですけど、そうだ、京都行こうみたいな、この気軽さで、急にね、急に今日ちょっと、ニコニコ超会議に行ってきました。ということで、変な入り。今日ちょっとね、ニコニコ超会議の方に参加してきましたよって話を、お伝えしたいかなと思います。なんでニコニコ超会議に行こうかなと思ったのの理由を先に一つ言うと、一つは、そのニコニコ超会議っていうね、そのニコニコ動画さんの、会社はドワンゴか、さんが主催されてるその、マカリメッセでやってるこの大きな、でかいイベントの中に、超ゲームマーケットつって、まあ、ゲームマーケットをすごい縮小した版みたいなのをやりますよっていうのがあったんですよ。で、それに、まあ、特にその、お友達の、ユニアスのジュンさん、赤ずきは眠らないのジュンさんが、現地に行って、活動されてると。まあ、要するに、ボードゲーム紹介をやってるらしいというのもちょっと聞いてたんで、なんかちょっと行こうかなと思って、ふらーっと行くことにしましたと。で、ニコニコ超会議って、そもそも、このラジオのリスナーさんがどんぐらいご存知で、もしくは逆に行ったことあるとか、俺今日行ったよみたいな人がどんぐらいいるか全然想定できないんですけど、なんで、まあ、あんまり知らんっていう体で行きたいと思います。僕自身もニコニコ超会議ってのがあるらしいなと。ニコニコ動画のなんか混沌としたもんをなんかまかり見せでやってんでしょみたいな。あとなんか、よくわかんないけど、政治家のブースっていうのがあって、自民党とか、公明党とかブースがあってなんかやってるらしいっていうことしか知らないんですけど。で、もう、今日ね、唐突に行ってみてその感想みたいな話になるんですけどね。まあまあ、結局思い立って、そうだ、ニコニコ超会議行こうって思い立って、あ、で逆に言うとその、ニコニコ動画自体も僕好きですし、たまに見てますけど、すごいヘビーに最近は見れてないから、ニコニコ動画で今何が流行ってるかとかもよくわかってないんです。まあ、それでとりあえず行こうと。で、昼前だよな、10時ぐらいに思い立って、で、ちょうどそのニコニコ超会議に行こうって言ってた後輩がいたんで、その後輩くんと一緒に、現地着いたのが11時ぐらいかな、幕張メッセ。で、幕張メッセに着いたらね、その入場待ち列が結構長くてさ、うん、1時間ぐらい待ちで、結局帰ったのは12時過ぎ？いや、11時半ぐらいからなんで、12時半ぐらいかな、に入りましたと。うん。で、まあ、ちょっといろいろブラブラして、まあ、そのブラブラした段階でもいろいろ話はあるんですけど、で、一瞬チラッとね、超ゲームマーケットエリアを覗いたら、ジュンさんもなんか忙しそうにしたから、とりあえずブラーって見て回って、もう一回戻ってきたら、まあ、ちょうどそのゲームの切れ間があったんで、ジュンさんにご挨拶だけして、差し入れですって言って、そこらで買ってきたお茶だけあげて、なんか、ツイッターの方でね、叫びすぎて喉があってさ、とりあえずお茶あげようかなと思って。すげえ、すいません。お土産にするにしてももうちょいなんかあるだろうって感じなんだけど、お茶だけ差し入れして、お疲れ様ですっつって。まあ、そのブースを、超ゲームマーケットブースは本当にそれぐらいでスッて去ってったんですけど、超ゲームマーケットって超ってついてますけど、ものすげえゲームマーケットというよりは、このニコニコ超会議っていうのは全てその頭に超がつくんですよ。いろんなブースがあって、アニメエリアってブースも超アニメエリアとかね。ゲームエリアも超ゲームエリアみたいな感じ。ゲームマーケットって名前がついてるエリアも超ゲームマーケットっていう、まあ、こじんまりとしたスペースで、だいたいね、テーブルで8択から10択ぐらいかなぐらいあって、本当に短時間しかなかったんですけど、ざっと見た感じだと、ワンナイト人狼さんでしょ、あと小細工さん、あと金井さん、金井誠二さん、金井製作所の金井さんもいらっしゃって、 あとは、まあ、あと何サークルかぐらいかだと思うんだよね。本当にすいません、短時間だったんでよくわかんなかった、把握はしきれてないんだけど。で、あとその横にゲームマーケットとは実は違って、ニコニコの方だね。ニコニコ、あれは誰が作ったのかわかんないけど、ニコニコ超大富豪って言って、大富豪なんだけど、オリジナルルールが入ってるっていう、ニコニコ超大富豪っていうゲームが3択ぐらいかな立って、テーブルゲームとしてやってましたね。だからまあ、その、これからニコニコ超会議がどんだけ混沌としたエリアというかイベントかって話を延々とすると思うんですけど、ゲームをすぐ来て教えてもらえてやれてっていうスペースはね、全部を通してもそんなになくて、で、この超ゲームマーケットってその、多分トータルでは、15択、20択ないかなぐらいのスペースだと思うんですけど、それだけでも、やっぱね、ゲームのバリエーションも多いし、いろいろあって、すごい、楽しい場所だったんじゃないかなと思います。ただ残念ながら隣がね、ファイヤーステージっていうその、大きなステージの隣で、ステージがガンガン劣らしてたんだよね。あとその真向かいがね、もうブースなんだね。ライブダムのカラオケブースかなんかで、それもガンガン劣らしてたから、なんかちょっとね、ボードゲームインストするには大変というか、結構声張らなきゃいけないだろうなっていう意味で大変そうでした。ただまあすごい、お客さんには楽しんでもらえるスペースになってたんじゃないかなと思ってました。まあそんなこんなで、とりあえずユニアはそのジュンさんとご挨拶だけして、でまあ一回り二回りしてる間に、そのパワーナインゲームズの相方のパワーさん、パワーさんって名前やめた方がいいかなと思うんだけど、パワーさんも現地に来られて、二人で大体ね、そのニコニコ超会議の会場をぐるぐるぐるぐるね見て回ってました。すごい、そのね、なんだろうな、めちゃくちゃ混沌としてましたね。僕自身はそのイベントとかに詳しいわけじゃなくて、まあオタクですしゲーム好きなんで、僕が行くイベントって言ったら、まあボードゲームはね、もちろんだからボードゲームマーケットでしょ、ゲームマーケットでしょ、あとゲームショー、東京ゲームショー、あとコミケぐらいなんですよ。まあいわゆるそのイベントみたいなのに、大きなイベントに行くっつうと、でそういう意味ではね、ニコニコ超会議は何に似てたかな、ゲームショーに似てたんだけど、それがもう何年も前だな、かなり昔、僕が高校生ぐらいの頃に行ったゲームショーと似てた。これちょっと分かる人しか分かんないんで、ちょっとまあ実際どんなブースがあったかって話を進めていこうと思うんですけど、混沌としてるのと、なんかね、まずね、どこから話そうかな。そう、入場を1時間待たされたって話をしたじゃないですか。やっぱ客足はすごく多くて、人数めちゃくちゃ多かったんですよ。通路はね、ブースとブースのその通路はすごい結構広いんだけど、それでもやっぱ人をかき分けてまでいかないけど、まあかき分けてかな、進むぐらいの混み具合でした。で、どのブースがめちゃくちゃ混んでて、どのブースがめちゃくちゃ空いてるってこともあんまりなくて、ブースっていうか通路かなが空いてるともうあんまりないぐらい、均等じゃないけどね、かなりどこもガラガラがないかなっていう感じはしました。まあとはいえ、ブースでは人気不人気もちろんあって、まあなんだ、民主党のブースはあんま人いなかったりとかいうのはありましたけど、まあまあまあそんな感じで行ったんですよ。で、僕自身はそのニコニコ超会議自体についてはあんまり知識もなくて、興味はまあそこそこあったんですけど、で、まあその行くまでの間にね、その後輩と一緒にその現地に向かったんだけど、後輩くんといろいろ話をしてて、後輩くんはその前のニコニコ超会議も行ってて、いろんな話をねそこでしたんですけど、まあ、ニコニコ動画で人気のあるコンテンツっていうと、まあボーカロイド、初音ミク関係がすごい人気があって、っていうのは、まあ、ご存知の方はご存知だと思うんですけど、初音ミクっていう、その存在が、もう、 この僕の年齢をはっきり言うと35なんですけど、のおっさんからするとちょっとわけわかんないぐらい下の方、中学生高校生ぐらいではもう全然違う現象になってるんだと。で、要するにその僕からすると初音ミクボーカロイドって、ニコニコ動画の中で特にブレイクして出てきたもので、要するにまあ、オタク気味じゃないけどさ、サブカル気味みたいなところから生まれてきたものだな、そういう属性のものだよなと思ってたんだけど、どうも今の中学生のこう何現場の話みたいなので言うと、例えばすごいオタクっぽいやつがいて、オタクっぽいやつが僕初音ミク好きなんだって言うと、ふざけんなよと、お前みたいなオタクが好きになっていい存在じゃねえんだ初音ミクは、みたいな空気なんだって。よくわかんないんだけど、そのなんて言うんだろうな、例えばさ、すごいオタクのやつが、いい対象がないな、ビーズが好きとかサザンが好きって言うとちょっと変な感じするじゃん。いわゆる王道の、ポップアーティストが好きって言うとちょっと変な感じするじゃん、オタクな人が。だから初音ミクがいわゆるそのサブカルチャーなキャラクターじゃなくて、ポップアーティストみたいな位置づけになっちゃってるっぽいんですよね。だからそういう話をこうコンコンと聞かされながら、その超ニコニコ超会議の現場まで行ったわけですけど、だからその驚くかもしれないですけど、客層がすごい違いますよって言われたのね。いわゆるそのコミケだったりゲームショーと客層が違いますよと。で、実際その、外並びの列で並んでいる時からも確かに思ってたし、中入ってからも思ったんだけど、確かにね、違いましたね。違いましたっていうのは、なんだろうな、特に目立って、あーって思ったのは、女子中学生ぐらいかなっていう子が、その、女子中学生の女の子3、4人ぐらいで固まってる、で楽しんでるっていうのがね、結構いたんですよ。まずさ、ゲームマーケットの会場では見ないですよ。女子中学生何人かみたいなグループなんて、多分会場見渡してワングループあるかないかぐらいのレア度だと思うんですよね。うん。コミケもまあいないよね。たまにいるかなぐらいだよね。でもね、かなりの頻度でいました。で、やっぱりその中高生にボーカロイドがすごいヒットしてるっていうか、まあ、気に入られてるっていうのが多分まずあって、すごい来てるんだろうなっていうのと、だから年齢層が下にブレているというのも感じて、でその一方でちょっとまあ後で言いますけど、各種政党のブースがあるんですね。自民党、公明党とかね、共産党、民主党みたいなブースがあって、そのブースのあたりに行くとね、おじいちゃんがいるんだおじいちゃんって言うと言い過ぎかもしれないけど、すごい年配の方もいらっしゃって、だからなんかとブースによってさ、年代層がむちゃくちゃなんだよね。年代層っていうか、まあトータルで女子中学生が多く見受けられましたっていうのもあった。で、あと、もしかしたらコスプレの更衣室が入退場の前にあったのかもしれないんだけど、その入場待ちの時点でもかなりコスプレの人がいっぱいいて、入場してからも会場それをうろうろしてても、まあ見回して一人もコスプレがいないっていうのがない、誰か何人かコスプレがいるなっていう以上にはコスプレの人が多くて、うん、すごいなんか、なんか雰囲気としても混沌としてました。人が雑多というか、なんだろうな、コミケなんか、なんだろう、若いんですよおっさんから見ると若いんですよ。うん。で、まあまあ、そんな中で入ってって、まあいろんなとこに目立つのはスタジオというかライブ的なブースが多いかなっていうのも、まあ、感じながら進んでったんですけど、まあ入っていくとね、どんどん混沌としていくことしていくことで、まあ話には聞いていたんで、そんなに驚かなかったんですけど、まあ、幕張メッセの途中で分断されたところを含めながら、ホールで言うとホール8まで使ってるのかな、1から8で、 大きく1から3、4から6、7、8で3つの小屋に分かれてるのね。大きな小屋に。で、2つ目の小屋に入ったところで、まあ、超ゲームマーケット入ってすぐ左側の最初の小屋にあるんですけど、2つ目の小屋に入ると、まあ、まずね、知ってはいたんだけど、自衛隊のブースがあるんですよ。まあ、その前から話そうか。最初の小屋の一番お尻の方に、政党のブースがあって、自民党、公明党、共産党、民主党みたいなブースがあって、で、自民と共産は、いわゆる街宣車を入れ込んでるのね。ブースに街宣車があるんですよ。で、自民の街宣車に至っては、その街宣車の壁面に萌えの絵がブワーって書いてあるんだよ。で、ニコニコ超自民党街宣車みたいなこと書いてあって。で、街宣車の上に立ってるおっさんが、今日はこの自民党の街宣車の中に入って上から立てるので皆さん、街宣車どうぞ、乗ってくださいみたいになってて、もう意味がわかんないね。で、安倍総理首相もいらっしゃって、で、僕はそれ見れなかったんですけど、あと石破さんもいらっしゃって、石破さんが演説してるところにはたまたま出くわしましたけど、そんなのもしてる。ニコニコ動画、そんなんだ、俺の中ではオタク系サブカリ系のイベントなんだけど、まあ、そんなのもあると。で、その、二つ目の、ホール456のとこ入ると、自衛隊のブースがあって、自衛隊のブースには、アパッチが置いてある。オタケビの方じゃないですよ。アパッチ、オタケビの方じゃなくて、戦闘ヘリの方ですよ。アパッチのヘリが鎮座増し増してるんです。で、まあさ、そのさ、ヘリをとりあえず持ってきましたってだけならまあ、わかるんだけど、そこの取り巻きっていうかさ、そこのブースを取り仕切ってるのが自衛官なんだよね。普通にその、さ、アパッチってヘリも本当に攻撃ヘリだからさ、なんか、それが本当に撃てるやつか分かんねえよ。蜂の巣みたいなさ、なんかすげえ弾が出るやつと、四連装ミサイルみたいなのがついてんだよ。アパッチのヘリに。で、アパッチのヘリ自体もなんかこう、迷彩カラーなんだよね。本当に軍事用のものがそこにポコッと置いてあって、その脇にさ、直立不動のさ、直立不動でもないな、歩き回ってたけど、迷彩服の自衛官が立ってて、肩の腕章とか見ると広報って書いてあるんだけど、そういう人たちがいるわけですよ。だから、ちょっとアパッチの写真撮って、そしたらその自衛官のブースのとこに、別枠でちっちゃい小屋っていうか、別ちっちゃいブースがあって、そこに在日米陸軍ブースって書いてあるね。で、そしたらさ、そこにさ、金髪の、本当に、多分アメリカのおっさんというか、米軍の方がいらっしゃって、流暢な日本語で、米軍と写真を撮りたい人は、こっち、あそこから並んでください、とか普通に言ってんの。もうそこのブースだけでもすげえ意味がわかんなくて面白いんですけど、そのブースの向かいには、なぜか、深海6500が置いてある。深海6500っていうのは、深海6500メーターまで潜れる潜水艇のことね。潜水艇が、普通に、そこでもそれで鎮座増しましたよね。アパッチから攻撃受けんじゃねえのっていう、こう、向きは違ったけど、隣り合う形で置いてある。うん。で、そこは、自衛隊ブースじゃなくて、超深海ブースってって、深海2500が、6500が置いてあって、で、その隣は超宇宙ブースってって、まあ、なんだっけな、ソ連のソユーズの、脱出ポッドの、イミテーション、模造品だったり、あと、なんちゃらロケットの、フェアリングか、先頭の方、ロケットの先頭の方で、最後バカッと外すとこあるんじゃん。発射した後。フェアリング、結構でかいんですよ。めちゃくちゃでかいんだけど、それが置いてあって、それにプロジェクター投下してスクリーンみたいにしてんだけど、 実際のフェアリングですとか、なんか、だからアパッチの隣にあるんだよ。アパッチの隣に深海6500と、フェアリングが置いてあって、っていうところ。その横は、超演奏してみたっていうブースで、ステージになってて、いわゆるニコニコ動画で演奏してみたってジャンルがあるんですけど、いろんなものを演奏してみて、それをなんかこう、みんなでわーって、例えば、なんだっけな、一人の人が、9回に取り分けて、一つの曲をフルオケやるみたいなこととか、まあいろいろやって、超演奏してみたっていろいろ面白いジャンルなんですけど、ニコニコ動画の中で。で、それをやってて、生で。で、その自衛隊の今度、深海6500の反対側には超ダイオウグソムシブースがあって、なんでダイオウグソムシが大ヒットしてるかわかんないんですけど、ダイオウグソムシくんが、の鎮座ましましてて、で、よくわかんねえけど、ダイオウグソムシグッズがいっぱい売ってて、よくわかんない。どんぐらいだろうな。このサイズなんて言えばいいかな。アメフトのボールよりでかいな。枕ぐらいあるぐらい。ちょっとした枕ぐらいあるぐらいの大きなダイオウグソムシぬいぐるみ6500円とか売ってたりするんですよ。わかんない。自衛隊の隣ね。で、そのダイオウグソムシの隣、自衛隊をダイオウグソムシ挟んで向かいは言論コロシアムって言って、今度は、リアルタイム言論バトルみたいなね。弾丸論破じゃないけど、弾丸論破リアル版みたいなことを、なんか民主党の誰々さんみたいなのがバーって言ってたりとか、でそれもな、全部、この各ブースは、大体ニコ生のライブカメラが存在してて、その、やってることがリアルタイムにニコ生に、こう、放送されてるから、その、視聴者からのコメントとかも流れてきたりして、そういう言論バトルをやったりしてて、これ言論コロシアムじゃなくて弾丸論破にしたらすごい客来ると思う。まあ、そう、いいや、こう、そういうことはいいや、とりあえず。まあ、いいや。面白はいいや。で、その同じ建屋、でかいそのホール456の中には、大相撲をやってんだよ。説明が難しいな。武道館ってわかりますかね。ちゃんと大相撲、本場所やる大相撲をやるとこってさ、土俵があってさ、その土俵には柱はないじゃん。土俵から宙に浮く形でなんか屋根みたいのがあってさ、すだれみたいのがついてんじゃん。あれがあんの。土俵ごとあんの。全部あんの。で、そこが、マジ土俵で、マジ土俵に、マジで横綱重量とか全部来て、超、大相撲超会議場所っていう、相撲の人場所取ってる。だから本当に横綱とかがいらっしゃってお相撲をしてん。同じ、この、アパッチと同じ建物の中で、アパッチと深海6500とダイオウグソムシと同じ空気の中で相撲取ってる。もうよくわかんない。いや、こんね、すごいこれ伝えきれんのかな？そう、超カオス空間なんですよ。で、その大相撲を超会議場所と、超真面目に撮ってんだよ、お相撲さんたちは。真面目に相撲を撮ってんで、シリアスに。その相撲をやってるとこの右隣は超アニメエリアつって、ステージでアニソンとかかけながらアニメのことやってて、逆側は超物販つってアニメ系のグッズとか物販してんだよ。だからね、なんかこう、伝えきれねえな、これ。超、なんかね、めちゃくちゃ混沌としてるわけですよ。で、もうちょっと先に進むと、壁っていうか塔みたいのがあってさ、で、壁登り、を室内でやろうみたいな、壁登りとか山登り、崖登りかを室内でやろうみたいな施設があるじゃないですか。あれを持ってきて超登ってみたっていうタイトルで来たお客さんに崖登りをさせてくれるみたいなとこがあったりとか、あとその最後の方かなには ニコ動画のジャンルタグって言ったかな、ジャンルで、人気のある踊ってみたっていうのと歌ってみたっていうのがあるんですけど、その超踊ってみたっていうのはステージを作って、ちゃんとしたステージがあって、その上で踊ってみたをやってた人たちなんだと思うんですけど、主にがダンスを披露すると。で、歌ってみたっていうのはそれもちゃんとしたステージのところで、歌ってみたとかやった人、もしくはその会場飛び入りはないと思うんだけど、ね、予約制かなんかだと思うんだけど、歌ってみたの人たちが歌うというのがあって、さらにこれまだでかい建物でいうとまだ2つ目しか説明してない、最後の3つ目の話ですけど、ホール7、8で1つの箱になってるんですけど、そっちは主にボーカロイドと東宝だったのかな、多分。すごい、そのめちゃくちゃでかい、ひときわでかいステージが一番奥にあって、それが超音楽祭っていうタイトルでいろいろ楽曲やってて、その手前にはちっちゃいステージがあって、それよくその音が混ざんないように調整してんなって感心したんですけど、全然意識しなくていいぐらいすごい綺麗に聞き取れたんですけど、その手前の方のステージはボカロ系のことをいろいろやってて、奥はその本当にちゃんとしたアーティストさんを、ちゃんとしたアーティストさんって言うとあれだけど、まあいわゆるアニソンの主題歌を歌われてる方とか、まあいろんなライブ、本当のライブアーティストのね、これで見る、今パンフがあるんですけど、パンフで見ると、春菜ルナ、青いエイル、影山博信、ベリーズ工房とか、まあいろいろ書いてあるんですけど、がライブやってると。そのライブも別にそのライブだけの入場料とか特になくて、入れば見れるし、そこのまっすぐ正面がフードコートなんですね。フードコートって飯のとこで、かつ座ってたり、もしくは立ち食いで食うスペースがあるから、僕が行った時にちょうどね、その任天堂スペシャルビッグバンドっていうのがオーケストラでゲーム音楽をやってたんで、そのフードコートの休憩スペースでしばらくね、聞いたりしてました。マリオとかね、ドンキー、ゼルダ、カービィ、動物の森みたいなのを、任天堂の人たちが、本当に任天堂の人たちが、オーケストラ系の楽器でもって、生演奏するっていうライブで、それはね、すごい楽しく聞いたりとかして、あとその同じ建屋内だと、なんかね、コミケみたいなことしてたわ。いわゆるそのコミケ、ゲームマーケットもそうだけど、長机をさ、貸し出して、机の半分でワンブースで、なんか物販したりするじゃないですか。で、それのね、ミニコミケみたいな感じで、ボカロと東宝絡みだけだと思うんだけどね。のミニコミケみたいなのもしてて、それも結構混んでました。だからさ、こう、なんだろうな、もうさ、なんて言えばいいんだろうな、一つのイベントとして認識するのが難しいぐらい超混沌としてるわけよ。まずさ、その影山博信とダイオグゾムシには接点はないんじゃない？なんでそこそこ繋げようとしてんのかちょっと自分でもよくわかんないですけど。だから、そこにさ、その、超ゲームマーケットと大相撲にも特には接点はないじゃない？大相撲ボードゲームを作れってことかみたいな話ですけど。いや、作んねえけど。そういう、なんかね、なんだろうな。でもその混沌としてる感じがいいんですよ、また。その、なんだろうな。なんて言えばいいんだろう。東急ハンズじゃなくて、ドンキホーテに行ったみたいな感じ。伝わんねえな。難しいんだけど。だから、いろんなとこでいろんなことしてて、特にそのいろんなことしてての極地が丸投げ広場っていう名前の、この名前すごいよね。丸投げ広場っていう名前のすごいでかいブース、ワンブースっていうか大きな塊があるんですけど、丸投げ広場に行くといろんなことしてるんだよ。本当に、まあ主催者側からすれば丸投げです。お前ら好きにやれみたいなことで丸投げ広場なんだと思うんですけど、そこがね、そのコミケ的にやっぱりその長机の半分でワンブースみたいのやってるのと、もっとフリーダムにやってるのとが混在してて、面白かったのはね、目についたのは、 モンスターハンターモンハンの武器を1分の1サイズで作ってますっていうサークルさんがあって、その人たちが、まあ、自分たちはそのモンハンのキャラのコスプレをしているんですけど、あのご自由にその武器持ってご自由に写真を撮っていいですよっていうのをやってて、それはね結構面白かったです。そのみんなあのモンハンの体験持ってやーってポーズするだけで楽しいみたいな感じになったりとか、あとあのニコニコ動画のジャンルでニコニコ技術部っていうのがありまして、いわゆる電子工作とかができる方々がまあすごいあの特殊なもの作ってすげーっていう動画で公開するっていうのがあったので、それをリアル生で公開してて、それでね目について面白かったのは、ヘッドマウントディスプレイをつけてそれリアルにこう感じれますよっていうので、なんか多分立体視でもあるヘッドマウントディスプレイだと思うんですけど、木造の旧校舎のモデリングがあってその中を歩けますよとか、あとねそうすげえ面白かったのがファミコン、初代ファミコンがあって、そこにカセットロムカセットのカセットのなんて言えばいいんだろうな、側を剥いじゃって生のロム、あのパソコンのメモリみたいなやつが直で刺さってるんだよね。そこから、オーディオケーブルが伸びてて、オーディオか分かんないけどケーブルが伸びててキーボードにつながってるっていうのを出展してて、あのファミコンをミディにしますっていうカセットって言えばいいのかな、外部接続装置って言えばいいのかな、を出展してる方がいました。それ売ってたのかちょっと分かんなかった、ただこうあの参考出展だったかもしれないですけど、それキーボード、キーボードってあのピアノみたいなやつねをバラバラバーって弾くとファミコンが鳴るんすわファミコンの音が鳴るんすわっていうのとかを出してたりとか、それの隣と隣はダイオウグソムシなんですけど、ダイオウグソムシにこだわってるわけじゃないですけどごめんね、ちょっとダイオウグソムシがボケ担当みたいな、オチ担当みたいになってますけどいうのとかをやってたりとかね。だからそれもだから同じ建屋なんで、そのファミコンと大相撲は同じ建屋の中にあるんだけど、いうねすごいなんだろうね、みんなでいろいろ話をして、結論としてはその文化祭って学祭っぽいねって話はしたんだよね。そのもともとその僕の大学が、まあ、アテクの話はあんましたくないけど、芸術系の大学って特殊な、ちょっと特殊な大学で、そういうスキル全然活かしてないんで、今ここにいるんで別にいいんですけど、学祭が面白いんですよ。みんな変なことやるから。それとね、すごい似た雰囲気というか、なんていうの、学校の学園祭ってさ、いわゆる大会系のやつも文化系のやつもさ、真面目なやつも、真面目じゃないやつもみんななんかやるじゃん。でさ、そうじゃなくてコミケとかゲームマーケット、ゲームショーとかっていわゆる一つに方向が絞れてるじゃない。文化系でもあるし、ゲームマーケットだったらゲームテーブルゲーム系だっていうの絞りもあるし、ゲームショーだってゲームっていう絞りがあるじゃん。でも学校の学祭ってさ、もう大会系のやつも文化系のやつも何もかもが何かやるから、全然点でバラバラなものが一つの校舎内で起きるじゃん。それと似た感じなんだよね。それを社会人になってやるなみたいなことはあるかもしれないんですけど、すごいね、大真面目に点でバラバラなことやってて、それが一つのイベントでっていうのもすごい面白かったんですよね。もうこれ語り尽くすのは難しいんですけど、こう、まあ、例えばコスプレにしてもさ、まあ、それコスプレはまあ他の何ゲームマーケットとかゲームショーでも、まあゲームマーケットでは見ないか、ゲームショーコミケでは結構見て、かつ変なコスプレの人はどこにでもいるから、まあいるっちゃいるんだけど、いわゆるその初音ミク系ボーカロイド系もいたし、カンコレも結構いたし、なんでか知んないけど今レイアースやってた麗しい方もいらっしゃいましたし、あとすごい何分のなんかスケールわかんないけど、すごいリアルなグフがいましたね。グフが、グフがいたんで思わず写真撮りましたけど。あと何がいたかな、何がいたかな、何があったかなっていうかね。一番最後の、一番奥の建屋で、 あのイタジーフェスタかなっていうのをやってて、いわゆるイタ社が大集合っていう か何台だろう、10台弱ぐらいバーっていたんだけど、それがさ、デコレーションが素晴らしいイタ社とかっていうより、多分あれはなんだ、すげえ高い車っていうくくりなんじゃねえのって思うぐらい、いわゆるその本当にレーシング仕様の高い車だったり、めちゃくちゃ高い車だったりが、見事な、なんだろうな、オタクっぽいじゃなくて、装飾として素晴らしいレベルのイタ車っていうのが、バーっていて、しかもその横に、麗しいそのコスプレの、方がいらっしゃって、アスナだったり、まあ、クルー姫先輩だったり、まあ、いろいろコスプレの人がいて、あの、ミクだったり。それがさ、なんかちょっと不思議な感じで、そのブースだけ考えると、なんか、オタク、なんだろう、モーターショーっていうのがもしあるとしたら、こんな感じだな、みたいな風景だったんですけど、いわゆるその、モーターショーって僕行ったことないですけど、最新のさ、あの、車の横にさ、結構いい露出のお姉さんがさ、耳麗しいお姉さんが立ってるじゃないですか。そんな感じで、その、すげえハイエンドな車が、いい装飾で、いたしゃになってる横に、コスプレのお姉さんがいるっていうのがすごいなんかね、取り揃えとしては同じだな、みたいな感じですごい面白かったんですけど、まあそれもちょっと写真撮りましたけど、いうのが面白かったりとかね。あー、でもすごい、あの、これはね、あの、これ、初日で、起きた出来事であって、その、毎回起きてることじゃないと思うんですけど、混沌の極みみたいなものをちょっと目撃して、それはね、ABEX のブースだったと思うんですよ。ABEX のブースもステージになってて、で、ごめんね、本当に疎くて分かんなかったんだけど、6人ぐらいのアイドルグループだと思うんだよね。で、それが、まあ、ミニライブみたいなことやってたんですよ。まあ、なんとはなしに見てたんですよね。なんとはなしに見てたんですけど、たまたま通りかかって。なんかね、熱気がおかしい。そのアイドルと、多分そのアイドルのファンがその固まってそのステージに、客席っていうか、とこに来てたんだと思うんだけど、もう、なんだろうな。僕すごい熱狂的なライブってあんま見たことなくて、ライブハウスで見たこともあんまないから、その熱気というのを初めて知ったレベルのよくわかんない感じをその場で見ちゃったんですけど、そのステージもさ、なんだろうな、普通に立ってると胸の上首ぐらいのあたりにステージがの高さがあるんですね。だから手上げるとさ、そのステージ上の人の膝ぐらいの高さぐらいまで手が伸びれるぐらいの高度差で、かつステージと客の間には、いわゆるさ、でかいライブだとさ、その間にスペースがあってさ、警備員が立ってたりすんじゃん、近づきすぎないようにって。それが全くなくて、ステージ横すぐもう、客、もう熱狂的な客っていう状態だった。で、アイドルがすごいアップテンポの曲をうわーってやったらさ、みたいになりながら、そう、何ネオンのあのライトをさ、ガンガン振るぐらいまでなら俺は分かったんだけど、俺もついていけたんだけど、その後さ、いわゆるその、ライブハウスでもないんです。これはニコニコ超会議の現場なんだけど、ダイブをやってたんだよね。ダイブっていうのはライブハウスで起こる現象の一つらしいんだけど、なんて言うんだろうな、客席っていうか、全員立ってる客の、上を胴上げするような形で、客が胴上げされ続けてるみたいなこと。ごめん、これうまく言えねえわ。でもさ、そもそもさ、ここライブハウスでもなくてニコニコ超会議なんだよ。だからその、密閉されたエリアでもなくて、すごいオープンなところでそれが起きてて、うわーみたいになってて。その、なんだろう、ダイブが起きてるわずか数メーター後ろに、あんまりこう乗り切れてない俺がいるわけですよ。俺とそのパワーさんがいるわけですよ。いうのですげえなんか圧倒されて、すげえと思ってさ。で、 その熱狂がだんだんおかしな方向にさ、客もアイドルもおかしな方向になってって、客の方がそのダイオウグソムシのでけえぬいぐるみ、さっき言ったやつね、あの5、6000円多分すると思われる枕ぐらい、ちょっとした枕ぐらいあるダイオウグソムシのぬいぐるみをうわーって振り回し始めたんだよ。でさ、その客席から手を伸ばせばそのアイドルの膝に近い高さまで行っちゃうぐらいのところでダイオウグソムシのぬいぐるみを振り回すとだ、アイドルがそれを取れちゃうわけだね取れちゃうわけだねっていうか、アイドルが奪ったんだよ客席のダイオウグソムシぬいぐるみを奪ったんだよ、客席から。でそのアイドルがダイオウグソムシぬいぐるみをブンブン振り回したかと思ったら、曲と曲の感想みたいなところでそのアイドルが客席の客の頭をボコボコダイオウグソムシでぶん殴りも始めたわけですよ。もうなんだろうな、もう完全にこうなんだろう、超混沌としててめちゃくちゃ面白くって、その様が。で最終的にはその混沌の宴はもう本当によく分かんないとこに行き着いて、これをなんだろうな、もう何人かに目撃しててくれればそれが嘘じゃないって証言してもらえると思うんだけど、最後に客が何でか知んないんだけどダイオウグソムシみたいに千円札を振り回し始めて、でその曲を2曲やったんだけど、2曲の終わりのラストで何でか知んないけどアイドルもその千円を受け取ってくれて、千円札を最後に振り回して最後床に置いて、まあちゃんと返さないといけないからね、千円だからさ床に置いて曲の締めになって、これでなんで1000円なのか全く分かんないけど、その混沌としたライブは終わるんだなと思ったら、その客が1000円をさ、アイドルが受け取ってくれたっていうことで、客がさらにエスカレートしたんだと思うんだけど、客たちが先を争うようにアイドルに札をこう差し出すわけですよ。何が起きてるのか本当わかんないよ。その、なんだろう。これは、なんだろうな。チップなのか、もっとなんかいけないことを要求してるのかわかんないんだけど。バスへ、行ったことないけど、バスへのキャバレーで千円札を渡して、それをパンツに挟むみたいな、そのことかわかんないけど、客がバンバン、お札を、ステージ上に差し出し始めて、アイドルも最終的にはその札をもらって、こう何、お大臣みたいな、なんだろうな、こう自分をこう仰いで、で他のアイドルはダイオウグソムシを抱きかかえてステージから降り去っていきましたよ。わかんない、それもらっていいのかわかんないんだけど、アイドルがもらっていいものなのかチップなのか何なのかわかんないけど、ダイオウグソムシも含めて、ダイオウグソムシも抱えて舞台袖に去っていきました。ABEXのブースです。それは本当に起きたことですそれがね、一番のね、ニコニコ超会議で僕が目撃した超混乱の極みだったんですけど、いやー、これはねすごかったですね。ちょっとパワーさんと二人で呆然としてしばらく、これはなんだろうねってしばらくちょっと呆然としながら二人で語り合ったんですけど、いやいや、まあそんなんで、まああとはなんだろうね、ちょっとこれが混乱の極みなんで他はもうどうでもいいような話になっちゃうかもしれないですけど、まあ出てるブース、いろんなブースが出ててさ、ブースもまあ各自おかしくってさ、あとはなんだろうな、ブース岩手県ってブースが出てて、あと千葉県とかまあなんか、しかもなんかそのなんだろうな、普通に考えると岩手県とか千葉県ってブースだったらその物産を売ってるみたいな感じなんだけど、そうでもないんだよね。なんか萌えキャラのなんかグッズを売ってるみたいな感じになったりとかして、あとさ、不思議なのは、ローソンもグッズとステージをやってたんだよな。そもそもコンビニがブースをやってる時点でちょっとおかしいと思うんだけど、あとファミマもブースをやってて、まあファミマは、コラボでよく初音ミクと、 あと今、カンコレも、一番くじかなんかとコラボしてましたから、その一番くじ、大きな一番くじの販売ブースやってて、まあまあ、それはあるよねと思ったんだけど、そのブースの端っこの方に、いわゆるファミリーマートの実店舗みたいのがあったわけですよ。で、それがさ、普通に物を売ってりゃ、まあまあ、いわゆるその、何ニコニコ超会議の中でコンビニやってんだなと思うんだけど、立ち入り禁止なんですよね。その、いわゆるファミマ区画が立ち入り禁止なんですよ。で、よくよく見てみると、看板が出てて、それが、コンビニ食べ放題開始時間っていう告知が書いてある。この企画めちゃくちゃ面白いなと思ったんですけど、どうも朝一でファミマのブースにバーって行って予約券を取ると、時間制で何時からスタートっていうのがあるらしいんだけど、そのコンビニっぽいエリアに入って、コンビニのもんを食べ放題できると。好き放題食っていいと。確かにこれ夢みたいなとこあるじゃん。コンビニ入ってさ、もう好き勝手おにぎりとかさ、デザートとかバシバシ食えたら楽しいっていう、なんか妄想はまあわかんなくもないんだけど、それがやれるっていうことをやってて、なんだろうな、ファミマさんもなんかね、このニコニコ超会議分かってんな系の企画をやってて、それも面白かったんですけど、そう、だからね、なんか1から10まで狂ってるんですよ。狂ってる言うなよって感じですけど、なんかね、ことごとくおかしい。で、このニコニコ超会議っていうのはすごいなんか、協賛とか、見てみると、なんでか知んないけど、どうやらその任天堂さんが、すごいその、出資してると、お金出してくれてると。任天堂のさ、例えば Wii U の CU とか最新ゲームのブースみたいのがあれば俺も納得するんだけど、ねえんだよね。全くねえんだよ。Wii の W もねえんだよ。その代わり、任天堂ブースみたいのが一個あったんだけど、これ何かって言ったら、1分の1マリオカートの車カートが置いてあって、カートだけな。カートが置いてあって、そこに、とりあえず、並ぶと、そこで写真撮れるよと。先着500名にはマリオの帽子をプレゼントするよみたいなことやってて、そういうだけなんだよ。任天堂絡みと。で、そんなことしかしてないのに、なんかすごい任天堂さんが押されていたりとか、本当よくわかんないな。あとね、アニメブースかな。で、進撃の巨人タイアップというか、進撃の巨人コーナーがあって、それも変なことしたんだよな。進撃の巨人の作品の中で、訓練兵団って言って訓練するんですよ。最初の頃ね。キャラクターたちが。それが、そのなんかワイヤー2本みたいなところにぶら下がらされて、それでバランスを取れと。で、バランスが取れないと立体軌道っていうそのさらに次のステップができないから、バランスを取れて訓練をさせるのと同じ訓練施設がなぜかあって、で、それ5人1組でやるんだと。僕は参加できなかったんですけど、ちょっとすごい並んでたから。で、そこで、一番成績が良かった人は立体軌道の訓練つって、今度はその逆バンジーつってわかりますかね。すごい強いゴムを体の腰の右と左につけて、それがミョーンって伸びて高いところについてるんですね。で、そのゴムを伸ばしきった状態で地面に、立って誰かがガチって押さえておくと。つまりこれを手を離すと、まあパチンコの要領ですよね。ビョーンっていきなり陸上からさ、すげえ大ジャンプするわけだ。で、ゴムの容量で上まで行ったらまた下落ちて、上上がって下落ちてっていうのが起こるわけですけど、それ逆バンジーって言うんですね。逆バンジーがあって、その逆バンジーの真向かいにでかい壁があってさ、壁っていうか布なんだと思うんだけど、その巨人が、超大型巨人の絵が描いてあるのね。それが立体起動装置だということで、ビョーンって跳ねて空中でバク転できたらうまくこう巨人を切れたねみたいなことに多分なってると思うんですけど、その逆バンジーので巨人を倒せみたいなのをやってました。 これはまあ普通にブーストしては成立してると思うんですよね。ダイオウグズムシと比べれば。だからダイオウグズムシを落ち担当にするのはやめた方がいいと思うんですけど。だすごい、そのなんだろうな、これ伝わってるかな、あの、なんだろうな、すげえ混沌として、で、その一角に超ゲームマーケットがあったわけですよ。その一角で、赤ずきんは眠らないとか、ラブレターとかが、私有できて販売も、頒布もしてるっていうところがあった。頒布はすいません、ちょっと何頒布されてたかちょっと見切れなかったんですけど、あとなんだろうな、あとはマジック・ザ・ギャザリングのブースもあって、中入るとね結構親切で、そのマジック・ザ・ギャザリングのやり方がすぐに理解できるよっていう、パソコンとか iPad とかのアプリがあるんですけど、それを体験させてくれて、出口で初心者用のデッキを2つくれるみたいなね、やってて、マジック・ザ・ギャザリング分かんない人でもそのブース通ればまあ分かるしすぐ遊べるよみたいなのやったりとかね、あとまあいろいろしてましたね。いやー、これはでもラジオで喋って伝わんのかなっての分かんないんですけど、これはでもね、なんだろう、イベントに興味がある人と今の中高生のなんだろう興味の中心というかをちょっとほのみたい人と、あと混沌を感じたい人はね、一回行ってみるとねいいんじゃないかなと思いました。これ今日撮って今日公開してつってもう日付変わっちゃうね。そしたらまあ朝方このラジオを聞いて昼行ってみたいな、よくわかんないこと言ってるけど、いう感じですね。だからまあ来年、まあニコニコ超会議4が、4があるとしたら、まあちょっとね行ってみたら面白いんじゃないかなと思いましたよ。皆さんもなんかね、すごい、なんだろうな、やっぱ最終的な感想としてはすげえでっけえ学祭に行ったみたいな気持ちかな。まあでも学祭に相撲とか自民党は来ねえけどな、ダイオウグズムシとアパッチも来ねえけどな。いや、で、それ大きいところでこう言ってますけど、それ以外にもね、なんだろうな、いわゆるニコニコ動画っぽいことを自宅警備員派遣会社ニートみたいなコンセプトでやってるところでは、エアガンのスナイパーライフルの試し撃ちみたいなこととか、まあ、なんか本当にね、いろんなことやってたんだよな。丸投げ広場ってそのブースがひどかったんだよな。ひどかった言うのはすごかったんだよな。二次元の少女と握手しませんかみたいなのがあって、度肝を抜かれたんですけど、すごい、黒髪ロングのすごい可愛い女の子の絵があって、その子の絵の女の子が手を差し伸べてるんだけど、その、手の肘から先だけが立体というか飛び出してて、それが白い手袋をした手なんだよね。本当リアルに飛び出してんだよね。で、女の子と握手しませんかっていうネタになった。二次元の女の子と握手しませんかっていうネタだった。絵の女の子だったかな。で、その絵描き本人だと思うんだけど、横に立ってて、握手しませんか？これネタになるんだよみたいなこと言ってて、この人も、いや、すげえ、切れてんなと思って、いや、いいんで、つってすいません、去っちゃいましたけど、すごい、超混沌としてましたよ。これ、伝わっかな。で、まあ、なんだろうな。その、だからね、超ゲームマーケットは、秩序だったところです。すさまじく秩序だったゲームマーケットのちっちゃいところでしたよ。素晴らしいところでした。それ以外のところをね、いろいろ見ていけば見ていくと超混沌としてて、まあ逆に言うとその一個一個のブースは秩序だってんのかもしんねえ。アパッチと自衛隊がいて、在日米軍がいるところはそれはそれで秩序だってる気がする。確かに、自衛隊の人たちが防弾ジャケットをこう掲げてて、これ着てきませんかつって着せてくれて写真撮るみたいなブースになってて、それはなんか自衛隊の体験コーナーとしては正しい気もするが、横に深海6500があるのはおかしいっていうような話なんですけど、まあ、すごいとこでしたわ。なんだろうな、本当面白かった。 うん、ちょっと調べもせずに行ったんで、まあ、この全てを味わい尽くせてるかって言ったらそうじゃないと思うんですけど、だから行けてないところも含めてすごいね面白かった。うん、これは、まあ、2日間ですけど、もうちょっと長期間でやっても面白いだろうし、まあでかいイベントとしてはいわゆるその僕の中では、まあ、コミケがずっと昔からあって、ゲームショーもかなり昔からありますよね。でゲームマーケットも僕が行き始めたのはまあそんなに大昔からじゃないですけど、ね、ゲームマーケット参加側にも回って非常に楽しませてもらってますけど、このニコニコ超会議っていうのもね、もう半端ないイベントだなっていうことがよく分かりました。体験してすごい面白かったです。なんでね、まあ、どうも聞くところによると、このニコニコ超会議というのはやるたびに億単位の赤字だと、ドワンゴさんが、いう話は聞いてますんで、まあ、来年もやってくださるか分かんないですけど、ぜひね、来年もやっていただければ、来年も楽しみに行きたいかなと思っております。すごい面白い。そう、超混沌としててね、楽しかったっすわ。というところで、した。だから全然、サークル活動とは全く関係なく、ただただ、ニコニコ超会議3が面白かったっていう、回でございましたというところでしたね。いやー、一応このそろそろ締めようと思うんですけど、一応このポッドキャストは公式ツイッターがあります。ツイッターアカウントが power_nine のパワーナインですね。こちらをフォローしていただくと、更新情報だったりなんだりかんだり届きますんで、よろしくお願いします。あと一応、このラジオ自体は、iTunes のポッドキャストに登録してますんで、検索していただけると、まあ、iTunes 系っていうか、ポッドキャスト系のアプリ使ってる時にね、登録すると、まあ、自動で更新されますんで、それは楽なんで、おすすめですよっていうところですかね。いやいやいや、今回はもうね、話すネタに困らないっていうか、今日一日で体験したことを全部喋ってるみたいな感じになってますけどね。まあ、そうこうしてる間にですね、他のボードゲーム系のポッドキャストさんで言うと、っていうか、この話がちょっとしたかったんですけど、ミスミスラジオさんがね、ミスターさんが初一人飲み語りっていうのをやられて、頑張ってるのを聞いてすごい微笑ましいなと思って、頑張ってと思ったんですけど、まあ、喋るネタがあるとね、こうダーって言えていいと思うんですけど、まあ、これもね、虚空にね、僕が一人でこう喋ってるってことを想像をね、ちょっと今していただけると、ちょっとこの人の頭はおかしいんじゃないかなっていうことがわかると思うんですけど、これを、まあ、誰かが横にいてね、その人に喋る体で喋ってるんだったら、まあわかると思うんですけど、僕虚空に喋ってますから、まあ、なかなか、おっと、すいません、携帯が鳴りましたけど、難しい、一人喋り、なんだろうね、一人喋りをする、なんかどっかのネジが外れないといけないと思うんですけど、まあまあ、そのね、ミスター君の奮闘も面白いんで、ぜひ聞いてくださいっていうところでした。まあでも今日こんなとこかな。まあ、とりあえず1週間ぐらいで更新できたんで、まあ良かったかなと思っておりますと。まあまあ、一応まあ、隔週予定ということにさせておいてください。更新自体は。まあ、やれたら毎週更新にしたいかなっていうところはまあ思ってます。うん。まあでも次回実はね、喋るネタ実は決まってて、多分次回は、PC ゲーム、iPad でも、つい最近アプリがリリースされましたけども、ハースストーンっていう、ゲームについて喋ろうと思ってます。僕がマジック・ザ・ギャザリングっていうトレーディングカードゲーム大好きなのをご存知だと思うんですけど、ご存知かもしれないですけど、昔このラジオの回でね、マジック・ザ・ギャザリングについてずっと説明してる回が2回ぐらいあるんで、マジック・ザ・ギャザリングをもっとシンプルにして、そぎ落として現代風にアレンジした、素晴らしいゲーム、ハースストーンというのがあるんで、それの紹介をザラッとしたいかなっていうのも、ちょっと思ってます。でも、ハースストーンの紹介だけで30分喋れねえから、なんか別の話もするかもしれないですけどね。まあまあ、そんなとこでした。まあ次回の話もしたところで、まあ、来週再来週ぐらいに更新できたらなと思っております。まあもしね、明日の、ニコニコ超会議の超ゲームマーケット行かれる方は、まあ、明日は、今日見かけなかったけど、ワンドローさんとかもいらっしゃると思いますんで、まあ、いろいろボードゲームを楽しく遊んでいただければな、と というふうに思います。ニコニコ超会議自体はその客層がそのいわゆる女子中学生とか親子連れもちょろちょろいたけど、ゲームマーケットでは出会えない方と出会えてゲームをボードゲームを紹介できるっていう意味では素晴らしいんじゃないかなと思いますんで、まあまあいいんじゃないかなと思います。ちょっとねそのゲームを紹介する側には僕は全然いないんで、単純にちょっと応援していきたいかなと思っておりますんで、ぜひ頑張ってくださいませというところでした。じゃあお相手は、長い間今日もお耳をお貸しいただきましてありがとうございました。パワーナインゲームズのラジオ担当ナインでした。それでは